皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。6月28日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、大企業が潰れるとという話です。大企業が潰れるとってのは随分刺激的なお話のように思うかもしれませんが、決して世の中例外ではないんですね。で、やっぱものすごくその影響が大きくて、当然その企業の中、あるいはその関係先にいる人たちはもちろんのこと、それ以外のところにもものすごく大きな影響が起きるんですね。私自身も昭和のバブルが崩壊した後の、今から20年ぐらい前の、その企業が、大企業がどんどん倒産していく状況をこう見て、ああ、いろいろ思ってたこともありますし、まあそれから歴史を振り返りましてもですね、大企業の倒産というのは、まあ大昔から最近までいくらでもあるんですね。で、それはやっぱりその世の中の本格的な変化を加速させる役割が大きくて、ですから、まあそれは一つの歴史的な事件として、世の中が前に進む兆候でもあると言ってもいいと思うんですね。で、その特徴について、まあいろいろちょっと振り返って話をしてみたいと思うんです。まず第一にですね、大企業ってのはなぜ大企業になったのかというちゃんと基盤があるんです。ここがまず一番大事なところで、親亀こければ子亀がこけるっていう言葉がすごく大事なんですね。子亀でもすごく大きいと自分が大亀だと思っていて、第一にしっかり根ざしていると思ってるんです。しかし、その第一と思ってるものが結構大亀の背中であることが多いんですね。ここはまず点検する必要があります。大亀がこけると、子亀は必ずこけます。ですから、その大企業というのは、その自分が大亀の背中にいるってことが分からなくて、大地の上にいると思ってる。そういうのが多いんですね。まずその誤解をしている人たちが結構多くなったら、大企業は危険な領域にどんどん入っていったんだと、入っていくと見ていいと思います。例えばですね、その昭和の時代の日本というのは、その、まあ、官民の、今で言えば癒着の体制、昔は一体の体制と言ってましたね。だから海外との関係で言えば資本取引が非常に規制されていて、まあ、国内の金もあんま外に出ていかない、外の金もあんまり入ってこないという、そういう準閉鎖体制であり、同時に混合経済の時代だったんですね。で、同時に日本はいわゆるキャッチアップの時代でありますから、まあ、欧米で発明されたものを日本風にうまく作って売っていけば金が儲かるという、まあそういう体制にありました。これがだから大亀で、で、しかもその大亀のもう一つの部分は政治なんですね。やっぱりその冷戦下の日本というものがあったと思います。冷戦下でおきましては、アメリカは日本を本格的に経済的に敵と回しちゃうと、ソビエトとの戦い、中国との戦いで自分が不利になりますから、やっぱり何かじゃあ日本を助けるということで戦後ずっと来るわけです。しかし、そのもう中曽根政権80年代半ばに入りますと、ソビエトの敗北ははっきりしていて、中国も台頭し始めてますから、日本と本気で経済戦争をやろうときになるわけですね。ですからその昭和が終わった段階では、そういうキャッチアップのそのビジネス戦略、それから混合経済、それから資本取引の制限、続いてはその冷戦構造っていうものがもうほとんど終わってたんだと思うんですね。ですから、その上に乗っかっている大企業というのは、ものすごく不安定なんですね。で、最初に小さい金融機関の倒産から始まって、やがて大手の金融機関に行って、政治もゴロンとひっくり返っちゃって、自民党の政治もひっくり返っちゃって、そしてその大企業がやがて潰れていったわけでありますけども、この、なぜ潰れたのかというと、誰かにこの、株売られたからとかですね、こう非常にその、近視眼的な見方しか、できない人が当時多かったのをよく覚えてます。ああ、やっぱり全然見てないんだなと。見えてないんだなと。その自分たちが、その大企業そのものでかいけども、その上から下までやはり見えてなくて、自分の身の前のこと、あるいは目の前にある新聞の見出ししか多分見てないんだなという人が、すごく大企業に多いんだってことは当時分かりました。多分今もこれそうなんだと思うんです。だから大企業にいる人ほど世の中のことよく分かっていなくて、自分たちがどんなその基盤の上に立ってるのか、多分分かってないと思いますね。この分かってないっていうことが大体問題をその非常に困難に、問題の解決を困難にさせるんですね。すなわち状況の認識が遅くなるし、解決について本気にならない。で、実際崩壊した後は、まるでブラックホールが消滅して、 突然なんか暗黒の洞窟に取り残されたみたいな感じでどうしていいかわからなくなるんですね。まあ、こんな状況になりがちです。ですから、今の時代はちょっと昔と違いますから、市場原理とか政治との関係といっても、業種によって企業によってだいぶ違うんです。だからしっかり第一に根を張っている大企業もあると思います。昔と違って全部一緒くたってことないですから。だからそれは自分の会社どうなのかっていうことを、あるいは自分の業界どうなのかっていうことを自分で判断しなきゃダメですね。なかなかその右の会社と左の会社と同じってわけにいかないのが今の特徴ではないかなと思います。だから政治で言うならば、今回はその昭和が崩壊した後の、昭和の体制崩壊した後の規制緩和の体制がこれでまた崩壊するわけですね。それは昨年のイギリスの EU 離脱、トランプ大統領の登場でも決定的になったわけであります。あとは時間の問題で。ですから、規制緩和というその政治の流れの上に乗っかってたものは全部淘汰されていきます。ですから、掛の事件がそうですね。森友掛の事件、安倍内閣、それから、竹中平蔵、清和会ですね。日本では構造改革の時代は清和会の政治ですから、清和会が消えてなくなるわけですよ。で、そうすると今、麻生たちが出てきて、大宏池会というかと言って、ね、田中真彦の、田中角栄の娘の真彦までなんかいろいろ言い始めてますでしょ。安倍はもう退陣すべしとか言ってね。やっぱり時代は振り子を戻っていくんですよ。で、清和会というのは都会の利権だから、清和会がその権力握っているときは、東京をはじめとした大都市にものすごい金が落ちるんです。で、慶政会、まあ、旧田中含めてね、慶政会とか宏池会の方に行くと、田舎に金が落ちるんです。だから振り返ってみてください。慶政会っていうよりも、その、慶政会が政権握ってた時代ね、90年代のごくごく最後まで、98年、9年ぐらいまで、公共事業とか、田舎の方がものすごく地方の方が多かったじゃないですか。ところが、清和会になって、森喜朗になって、小泉になると、一気に田舎の公共事業が減って、で、渋谷だとか、なんか臨海部だとか、東京に一気に公共事業を集中するようになるでしょ？あれ、昔ですね、渋谷なんてですね、東横線は横浜が、上りで、渋谷が下り、横浜行きは上りで、渋谷行きは下りなんて言われたことあったんですよ。横浜桜木町の方が開発が盛んで、渋谷なんか古いビルばっかり何にもないとよく言われましたからね。やっぱり慶政会ってそうなんですよ。で、清和会になったら完全に逆転しましたからね。今渋谷なんかどんどんビル建ってるでしょう。で、これでまた清和会終われば今度東京なくなっちゃうんですよ、仕事が。だからここがいわゆるバブルの崩壊なんです。政治的にも東京を支えて、東京への金の流れを支えていた清和会に引っ込むってことは、ここがドカンと金が流れなくなるから、東京が必ず、東京、名古屋、大阪、福岡、それから札幌かな？このあたりですね、清和会の時代にものすごい金が流れたところはバッと金が止まりますから、ここのバブル崩壊には本当に要注意なんです。で、地方の方はっていうと、まあ、慶政会も何もですね、もう今そういう地方でなんか実力があるわけでもなくて、まあ、でも、これから地方を舞台に何を作ろうかという話になってきますね。東京にも地方ってあるんですね。いわゆる下町であります。だからその財政で持ち上がっている東京と、地域、田舎の東京って二つと東京ありますから、その辺の東京を間違えちゃいけないんだけども、まあ、東京の場合って田舎の東京の方ですね。この辺に舞台回ってきますから、まあその転換期、金の流れが人の動きやビジネスを大きく変えてバブルの崩壊を起こしますから、特に金融はそうですね。よくよく注意が必要です。これがだから親亀が動ければ子亀が動けるっていう部分の重要な見極めの部分です。それから次に言えることはですね、その大体その日本人っていうのはそのこういう癖があるかもしれませんが、一つ成功するとあまり謙虚でなくなるんですよね。まあ鼻高々になっちゃってですね、こう威張り腐っちゃうという癖があります。したがって、地獄の変化に取り残されるところがあるんですよね。今、例えばベンチャー企業でも何でもですね、ものすごく結構進化したことやってる人多いでしょ？日本もそうだし、欧米なんかもそうですよね。中国やインドでも結構ありますね。進化した内容のいろんな IoT もそうだし、フィンテックもそうだし、あるいは環境関係のことでも、それから社会の運営のことについてもですね、よく進化したことやってるとこ多いでしょ？やっぱりそういう新しいものに対してものすごく鈍感になっていることが多いんですよ。ですから今行き詰まっている大企業ってこの10年20年どうです？新しいことやってはいけませんと。ね、新しいこと一切禁止と。勉強も禁止。で、 すべてこの今儲かることだけに集中して、あと他みんな聞いちゃったって多いんでしょう。これが結局世界の世の中の動きから完全に取り残されるって現象を起こすんです。ですから取り残されるって現象が大きいと、その組織は大企業はもう持たないですね。ですからもう何をやっても時代遅れになるっていうことが、まあそこではっきりと言えるわけであります。時代を先回りして待ってるっていうのはかっこいいんだけどね、そういうわけではないんですね。ただいたずらに、今日キャッシュフローを上げるために未来を切っちゃったってところが多くて、だからこの時流に世の中の変化に取り残されてるかどうかというのは次の見極めです。もう全く取り残されちゃってると、話もあるけど中身が何にもないみたいなものになったら、ちょっとそれ守りようがないですね。三つ目は社員の踏み切りでわかります。これもよく前からお話ししておりますけども、あの企業文化の中で消極的防衛文化ですね、あの依存文化だとか、それから逃避文化、こういうものが強くなってったら、もうその会社は組織文化の点から言って立ち直ることはほとんど不可能です。教育によってですね、その立て直すってことはものすごく難しくて、特に大企業の場合はなかなか潰れないって安心感を持ってるから、ますますその組織文化を立て直すことは難しいんですね。一旦壊して、あるいは分社化して、やり直せばなんとかなるんですが、それをやらない限り組織文化を普通の教育や普通の方法で立て直すってことはまず難しいと見ていいと思いますね。特に逃避文化とか、あるいは依存文化ですね。まあ伝統的文化なんていうものもですね、まあこれは役所の文化でありますから、まあそういうのはこうあるんですが、まあ最近あまりそういうのはなくなってきていて、やはり逃避文化とか、あれでしょうね、依存文化じゃないですかね。まあこの辺がやっぱり出てくるものはもう要注意と。だからこの辺で大体、まあざっと見極めつきますよ。いくらね、すごい決算書を言ってたり、なんかかっこいいこと外に言ってても、今申し上げた部分が見極めさえつけば、それがうまくいくかいかないかよくわかりますね。が、潰れるとどうなるかなんですけども、大体その大きいところって潰れる直前まで誰にもわからないことが多いですね。非常に秘密にされていて、ある一つね、バッと潰れちゃうっていうのがほとんどの場合ですね。まあリーマンショックの時のリーマンなんてのは実はあれ中堅の証券会社なんですね。だから政治のおもちゃであんな同じ風になっちゃったんだけど、その直後に AIG が潰れかけましたでしょ。保険会社の大手のね。ああいう風に突然のことなんです。まああれは救われましたけどね。だから大企業のがひっくり返るときってのは、中の人も知らない、ある日突然ということが多くて、まあ情報収集はすればある程度分かってきます。関係者いるし、こういろいろこう見張ってるとですね、なんとなくこう分かってきますが、いつどこでどのようにっていうのは、そこまではなかなか分からないことも多いし、行き当たりばったりのことも結構あるんじゃないかなと思います。で、その潰れたときっていうのはですね、やっぱりその大きな混乱がこう広がってくるんで、前々からそういうことがあり得ると思ってるか思ってないかの差が多分一番決定的だと思います。もちろんですね、その直接の関係者でなくてもいろんな悪影響を被ることは多いんで、だからこれは大企業の人だけは問題だってわけではなくて、すべての人にとって同じなんですね。まあ政府の破綻とか大企業の破綻とかも、すべての人に大きな問題をその投げかけてきますから。で、とにかく一番大切なことは、そういうことがあり得ると思ってるっていうことだけで、まあ大体60点 OK です。60点はいけるんです。で、あり得ないと思ってる人が多分大変なんです。あり得ないと思ってると、その現実を認めるまでに相当な時間がかかります。例えば津波警報が出ると、大津波は来るはずがないと思ってると、逃げ遅れて津波に飲まれちゃいますよね。大津波警報が鳴ったらさっと逃げればいいわけで、でどこから来るかとか、どんな風な、この、すればいいかなんてことは、後から考えればいいわけで、まず、反射神経で逃げるっていうことがあるわけで、それは、大津波が来るんだということを思ってるからですね。このあたりの対処が全然違って、要するにもう、そういうことあり得ると思ってれば、まあ、次どうするかですよ。次どうするかの基本は、今日どうやったら飯が食えるかですよ。なあち、どこに行けばその飯が食えるか、で誰と付き合っていけば仕事は、手に入るだろうか。まあ、その辺考えて、具体的に行動していけばいいわけですね。で、要するに何ができるかっていうところを基本にやっていけばいいわけでありますから。まあ、そんな感じで言いますと、今この時代を見ていてもですね、やっぱりこの大企業が潰れないと思ってる人が一番大変なんじゃないでしょうか。だからそこは、やっぱり意識を変えてですね、潰れたらどうしようかという思いでやることが大事ですね。で、ですからまあ、多くの人たちはですね、こう、二股三股かけてることも多いんですよ。 引く手あまたなんていう人も中にいますから、まあ、そういったこう二股三股かけてるから、まあ、ある程度一回この、ね、破綻が止まって、問題先送りの状況に入れば、この先送りの間にですね、まあ、いろいろ次の手を考えるということができるんで、まあ、そこが一つの、まあ、時間的余裕ですね。この時間的余裕がある間に、まあ、次どうするか考えておくと、まあ、なんとなく、こう、持つって言いますかね。次、こう考える、次の対処ができるってことはあると思いますね。それから、やはり、その次の仕事をするときに、今ちょっと申し上げましたけども、今日の飯と明日の飯ってとか、すごく大事なんですね。今、その自分が何でお役に立てて飯を食えるかっていうのは、まず真っ先にしっかり認識しなきゃダメですね。で、しかし、それだけだともう、なんかね、せっかく会社潰れたのに新しい自分が生まれないみたいな話になりますから、やっぱなんか新しい他のこともやってみたいでしょう。なんかね、いつまでもなんかそんな悲惨な仕事でも叶わないでしょうから、そうするとやはり時間を作って未来を作るための自分のトレーニングしなきゃいけませんね。だから、そこはやっぱりこの、時間を作るってことが大事なんですよ。人と会ったり、新しい勉強したりするっていう時間がないとできませんから、まあ、そこのところは今日の飯と明日の飯とよく考えて、今日の飯でまずとにかく生活支えながら、明日の飯の時間をかけて育てていく。時間ですね。時間をかけて育てていく。これが基本であります。で、まあ本当にその、そうなってきたときにですね、必要なことは要するに、今何ができますかってこと聞かれるわけですね。今日の飯の部分なんです。こんなことやってきましたってんじゃなくて、今何ができますかっていうことを非常に強く聞かれるのがその瞬間です。ですからこれは自分でいつも意識しなきゃダメですね。今自分は何ができるんだろう。今こうパッと仕事を渡されて、はい、これでできますよという形で何ができるのか。この自分のこの、まあ、覚悟と言いますか、自分のこの品揃えは、これは年はいくつであろうとしっかり持ってなきゃダメですよね。それから若い人なんかはそうなんですけども、やはりこの、いろんなその、うい天変の記憶が薄いですよね。あんまないですね。そうすると、やっぱりこの、よくわかんないってケースがあるんですね。でもよくわかんなくても、こう、わかりうちっていうのは、元気さがあって、若さゆえのその、馬力で結構乗り越えられるもんなんですね。問題はやっぱり年いってからだと思いますね。年いった後っていうのは、やっぱり今までの生き様っていうか、誰と付き合ってきたかの答えが本当にそのまま出てしまうわけで、まあ、どこに住むか、まあどうやってこれから未来生きていくかっていうことを、それこそ普段からよく考えて、しかるべく人たちとちゃんと付き合っていないと、なんか誰からも相手にされなくなるっていうことが実は少なくないですね。だからまあ、経験は少なくても若い人の方がむしろこういう時は、若さで乗り切れるから、私は楽なんじゃないかなというふうに思います。それから大企業が潰れると、本当に常識が180度変わります。大きいところはいいことなんていうのは全然なくなっちゃって、同時に大企業の常識が全部、嘘の常識だと言われるようになります。今までの成功の法則が失敗の法則なんだったと、だったんだと。180度考え方が変わるのは珍しくありません。ですから、それに耐えられなきゃダメですね。だから、行き詰まってる状況でもうダメなものはダメなんで、でそれをダメだというふうに思っていれば、まあ、表に口に出さなくても、思っているだけでも、それは OK ですね。だから、そうすれば、これは、新しいものをどうすればいいか考えればいいだけのことですからね。逆にだから、この古い時代にあまりも乗っかってしまっ てですね、これでなんかやりたい放題をやってるとですね、今の安倍内閣みたいに、もう日中もさっちもいかないわけですね。だから前から申し上げてる通り、安倍内閣はすり鉢の底でありよりひどい人たちはいませんって前から申し上げてますでしょ。わかりますでしょ。賭けの問題でも、それから森友問題でも、ありよりひどい政治家多分出てこれないですよね。ありよりひどい首相はなかなか出てこれないでしょ。まあだからあんなもんなんですよ。で、彼らだから自分たち一番すごいと思ってるわけでしょ、あれ。完全に盗作してるんですね。大企業って割とああいうタイプが多いんです。ああいう風になること多くて、なんか見てると東芝なんかもすごく危ういように見えるんですが、大丈夫なんでしょうかね。まあですからその古い常識が完全に消え去りますから、そこで心の空白、発想の空白が起きると、これ本当にその分だけ時間の無駄になります。やっぱりもうダメなものはダメってある程度早いから見当つくでしょうから、まあダメでなかったらそれはむしろ幸せなことなんでいいわけですけども、まあ見当つくでしょうから自分なりにちゃんと考えて 手は打っといた方が、これは間違いなくいいと思いますね。で、最終的にやはりその時代が変わるっていう意味は、選手交代なんですね。で、その、まあ、規制緩和の時代がこれで終わるわけでありますから、次はいよいよ何かな、本当の戦略といいますか、その心の問題がしっかりした人でないとリーダーシップは取れないでしょうね。形に従ってもう経営することができませんからね。まあ、このように世の中ゴロゴロと変わっていきますので、どうぞ皆さん気をつけてこの先ですね、元気にやってみてください。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、大企業が潰れるとということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。